岸上敦子議員、脱炭素への取り組み、デコ活の賛同へ。デコ活とは、脱炭素につながる新しい豊かな暮らしをつくる国民運動。環境省ホームページより引用。問い、環境省が展開するデコ活への賛同や宣言を行い、さらなる脱炭素への取り組みを進める考えについて伺います。答え、節目の本年11月切り替える方向。町長、令和7年5月にゼロカーボンシティ宣言を表明したばかりなので、まずは町民や事業者にこれを浸透させ、すでに本庁が賛同を宣言している国民運動、クールチョイスから、令和7年11月をめどにデコ活に切り替えていく方向で考えています。睡眠教育に対する認識。問い、睡眠教育とは、睡眠の仕組みや眠りの持つ力など、睡眠に対する正しい知識と習慣を身につけ、心身の健康を図る教育のことを言います。睡眠教育に対する認識について伺います。答え、民育の取り組み推進、重要な教育の一つ。教育庁、睡眠不足により成長の遅れ、食欲不振、注意や集中力の低下、情緒不安定、肥満など、さまざまな影響を及ぼすことが懸念されています。心身の健康を保持するためには、十分な睡眠をとることが極めて重要であり、児童・生徒の睡眠への意識向上と生活習慣の改善を図る民育は、文部科学省において、早寝早起き朝ごはん運動の取り組みを推進しているように、本庁としても重要な教育の一つであると認識しています。小林恵子議員、無許可で盛り土、規制法での指導。問い、志田峠入り口において、無許可で盛り土が実施されたことから、本庁へ是正指導等の要請をしていますが、盛り土規制法の下では、どのような指導ができるのか伺います。答え、全域で工事規制区域、県知事が勧告や命令。町長、令和7年4月から、町全域が盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域に指定されました。県が危険と判断した盛土等に対し、県知事が勧告や命令を発出できるよう法整備されたため、今後は県と連携しながら対応について調整を図ります。これまでの不登校支援体制。問い、本庁がこれまで実施してきた不登校児童・生徒に対する支援体制について伺います。答え、校内支援員を増員、多様な学びの場提供。教育庁、不登校を未然に防止するため、専門職を派遣し、カウンセリングを実施しているほか、校内支援センターの支援員を増員しました。また、入国直後の日本語の理解が十分ではない児童・生徒に対し、日本語指導初期集中授業の期間を拡充するなど、支援体制の充実を図りました。すでに不登校の児童・生徒に対しては、相談指導教室絆への通室を促すとともに、民間団体と連携し、共同事業を進めるなど、多様な学びの場の提供にも努めています。引き続き、学校現場や関係機関と連携を密にしながら、個々の状況に応じて教育を受けることができるよう、学習環境の整備や支援体制の強化に取り組みます。安倍孝行議員、糖尿病にならない啓蒙活動が必要。問い、健康推進課と協働し、糖尿病にならないための啓蒙・啓発活動も必要かつ重要と思いますが、 町の考えについて伺います。答え、対象者にとどまらず知識普及に向け啓発。民生部長、糖尿病は自覚症状が乏しく、糖尿病に罹患してから長い期間を経た後に糖尿病性腎症や網膜症等の合併症を発症する事例があります。保険事業の対象者にとどまらず、バランスのとれた食生活など正しい知識の普及に向けた啓発を進めたいと考えています。町立保育園の民営化について。問い、時代に即した効率的な保育園の運営は民主主義の手続き上、どうしても行政は劣ってしまいます。やはり多様化への対応やスピード感が求められる現在、保育園の民営化が最適解と思いますが、そのメリットとデメリットを伺います。答え、運営に国・県の補助、町の直接介入は困難。子育て支援課長、メリットは民営化により運営費に対する国・県の補助金を受けることができ、本庁の財政負担を抑制できると考えられます。一方、民営化した場合、事業者が独自で保育士人材の確保等が必要となり、その状況によっては保育運営が安定しない場合があることや、行政による直接的な介入が難しくなるなどが考えられます。加谷博文議員、児童館の運営、今後の課題と展望。問い、自治会加入率の低下が深刻であり、児童館に関する指定管理の在り方についても再考しなければなりません。そこで児童館運営についての課題と今後の展望について伺います。答え、維持管理経費が増大、行政区管理が最善。教育庁、物価高騰により維持管理経費が増大し、行政区の負担が大きくなっています。一方、児童館は地域コミュニティ活動に欠かせない施設であり、各行政区による管理運営が最善と考えます。無縁遺骨への今後の対応。問い、身寄りがない等の理由で引き取り手のない遺体を自治体が火葬し、遺骨を保管するケースが増加しています。本庁でも同様の問題がより深刻化することが懸念されます。そこで、無縁遺骨に対する今後の対応について伺います。答え、県とも連携を図る、適切な対応を務める。町長、無縁遺骨に対して国では全国の自治体の対応例を盛り込んだ手引きを作成する予定となっており、県でも令和7年4月に要領を定め、市町村が行う埋火葬の費用の一部を県に請求ができることに決定しました。今後は国で作成する手引きや先進的自治体の例などを参考にしながら研究を進め、引き続き県とも連携を図りながら適切な対応に努めていきます。その他の質疑項目、農業振興について。
佐藤理恵議員、感震ブレーカー購入費用の助成。問い、地震を感知すると自動でブレーカーを落とす感震ブレーカーの購入費用を助成する考えについて伺います。答え、有用性は高いと認識、強制停電のリスク。町長、地震災害の被害の拡大は停電から復旧した際に発生する通電火災が一つの要因と言われており、感震ブレーカーの有用性は高いものと認識しています。一方、強制停電によるリスクも指摘され、設置義務もないことから積極的な助成制度は考えていません。狭隘道路解消の取り組み。問い、 道路は交通のためだけではなく、災害時の避難路や良好な住環境を守る上で重要な役割を持っています。そこで、狭隘道路の解消に向けた取り組みについて伺います。答え、拡幅用地の先行取得、道路環境整備に努力。町長、狭隘道路の解消は、地域住民の生活基盤や防災面から重要であると認識しており、各行政区からの要望も聞き、関係地権者の協力を得ながら計画的な整備を進めています。また、住宅等を建築する際の道路中心線からの交代用地の買い取りや、その測量費の補助など、道路拡幅用地の先行取得も鋭意取り組んでいます。町としては、粘り強い取り組みを進め、安全・安心に暮らせる道路環境の整備に努めます。熊坂健太郎議員、進出と立地継続、取り組みや課題。問い、企業進出と既存企業の立地継続に向けた取り組みや課題について伺います。答え、関係団体と連携を図る、誘致や事業継続促進。町長、県をはじめ内陸工業団地協同組合や、愛好商工会等の関係団体と連携を図り、企業誘致条例をはじめとした各種の支援制度の周知やニーズの把握に努め、国が発する経済情報等を注視しながら、企業誘致や既存企業の事業継続の促進に努めます。企業誘致条例、制定から現在までの適用件数。問い、平成18年度に企業誘致条例が制定されてから、平成23年度、平成28年度、令和元年度、令和6年度と、その時々に必要な施策を盛り込みながら、企業誘致の推進に努めたとのことですが、条例制定から現在までの適用件数と、適用した業種及び戦略産業の件数について伺います。答え、適用件数延べ12件、戦略産業も1件適用。商工観光課長、現在までの適用件数は延べ12件です。業種は製造業と自然科学研究所の2業種であり、条例適用12件のうち、ロボット及び医療関連の製造業である戦略産業は1件です。
第12回町民との意見交換会を開催。日時、6月21日土曜日午後3時から午後4時50分まで。場所、愛川町役場4階談話室。令和7年度は10年後の愛川町の未来についてをテーマに、ファシリテーターとして青森大学の佐藤敦史教授を招き、愛川町議会初のワールドカフェ方式の意見交換会を開催しました。ワールドカフェとは、少人数のグループに分かれ、時折席替えをしながらカフェのようなリラックスした雰囲気で進行するワークショップ形式の意見交換会です。今回は様々な質問が書かれたサウンドカードを活用し、参加者は選んだカードに沿ってテーマに対する自身の考えについてグループ内で意見交換をしました。質問の例、長年にわたり解決していないと思う問題、課題は何ですか？当日は22名の方にご参加いただき、10年後の愛川町の未来について貴重なご意見、ご提言をいただきました。なお、いただいたご意見等については、広報校長常任委員会にて精査し、今後の議会活動に生かします。陳情。審査の結果、機上配布となったもの。番号、受理年月日、件名、陳情者の順に読みます。 10。令和7年4月28日、地方財政の充実・強化を求める意見書を国に提出することを求める陳情。横浜市南区高根町1番地3号、神奈川県地域労働文化会館4階、公益社団法人神奈川県地方自治研究センター、理事長佐野満。11。令和7年5月15日、日米地位協定の抜本改定を求める意見書を国に提出することを求める陳情。綾瀬市寺尾台 2-31-24 A の102。自主、平和、民生のための広範な国民連合、神奈川。世話人、越川義明。12。令和7年5月16日、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、国民健康保険加入者全員に資格・確認書を発行することを求める陳情。横浜市神奈川区鶴屋町 2-23-2 TS プラザビルディング2階、神奈川県保険医協会、理事長田辺幸男。13。令和7年5月16日、マイナ保険証の有無にかかわらず、国保加入者全員に資格確認書を発行する手続きを行わせるための対応を求める意見書を国に対して提出することを求める陳情。横浜市神奈川区鶴屋町 2-23-2 TS プラザビルディング2階、神奈川県保険医協会、理事長田辺幸男。令和6年度政務活動費収支報告。政務活動費は条例に基づき、申請のあった会派及び会派に属さない議員に対して、調査研究等に必要な経費の一部として、議員1人当たり月額1万円、年額12万円が交付されます。なお、残額が生じた場合には、町へ返金し、交付額を超えた分の支出は、議員が自己負担しています。各会派から提出された令和6年度分の政務活動費交付金の収支報告は次の通りです。なお、それぞれの活動報告書については議会事務局で閲覧できます。表があります。会派名等、所属議員数、調査研究費、行政視察等に要する経費、研修費、研修会等参加に要する経費、広報校長費、広報校長活動に要する経費、資料作成費、活動に必要な資料を作成するために要する経費、資料購入費、図書資料の購入に関する経費、事務費、活動にかかる事務の遂行に要する経費、支出合計、収入額、所属議員1人当たり12万円、収支差額、不足額の順に読みます。相川の新時代、5人、45万733円、96,505円、32,414円、0円、12,722円、7,840円、60,214円、60万円、214円、不足。公明党3人、 54,908円、239,564円、8,466円、0円、54,642円、3,780円、361,360円、36万円、1,360円、不足。日本共産党愛川町議員団3人、0円、24,600円、596,330円、0円、0円、11,950円、632,880円、36万円、272,880円、不足。令和愛川3人、0円、9,000円、168,300円、0円、0円、330円、177,630円、36万円、182,370円。収入、交付額を超えた支出、不足額は議員の自己負担となります。表終わり。令和6年度各会派行政視察研修内容。会派名、視察先、研修名、視察、研修内容の順に読みます。愛川の新時代。熊本県菊陽町。工場誘致の政策と実績について。熊本県南阿蘇村。合併後およそ20年を経過した中で、そのメリット、デメリットについて。熊本県高森町。観光政策の実績について。熊本県玉名市。防災 DX について。千葉県南房総市。養護小中一貫校について。千葉県館山市。館山食のまちづくり計画について。市町村議会議員特別セミナー。多様な人材の地方議会への参画促進ほか。公明党、千葉県木更津市、福田地区まちづくり協議会による自家用有償旅客運送、交通空白地有償運送について、埼玉県飯能市、不登校児支援ステップアップルームの取り組みについて、静岡県西伊豆町、トイレトレーラー導入について、市町村長等議会議員特別セミナー、曖昧な弱者とその敵意、社会分析の新たな構造、ほか、第24期自治政策講座 in 横浜、これからの働くと生きる、自治体の役割と課題を考える、第55回議員の学校、自治体財政の基本のすべてほか、第25期自治政策特別講座、徹底解説、基礎から学ぶ予算審議ほか、株式会社広瀬行政研究所セミナー、事例で考える議会運営のポイント、日本共産党愛川町議員団、第55回議員の学校、自治体財政の基本のすべて、ほか。
第36回議会クイズ。問1、11名の農業委員会委員が任命されましたが、そのうち女性は何名でしょうか。1、3名。 2、4名。3、6名。問い2。補正予算は合計で何件提出されましたか？ 1、3件。2、4件。3、5件。問い3。令和7年9月定例会はいつから始まる予定ですか？ 1、8月31日。2、9月2日。3、9月1日。応募方法、町内在住の方で、一人一通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号、また必ず議会だよりの感想、紙面の見やすさなどをご記入の上、宛先のいずれかの方法で応募してください。締め切り、7月31日木曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、議会事務局。ファクスの場合、046-286-5021。電子メールの場合、議会、gikai@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp。 オンラインでの場合、二次元コードを活用して応募ができます。QR コードがあります。この議会だよりの中に答えがありますので、最初から最後までよく読んでみてください。正解者の中から抽選で3名の方に商品券をお送りします。正解と当選者は次号で発表します。第35回議会クイズの答えと当選者。前号の議会クイズの正解と当選者は次の通りです。正解、問い1、2、1500円。問い2、1、3000円。問い3、2、ワールドカフェ方式。当選者、新立かな様、黒川明様、林由香様、以上3名。議会だよりは、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会のご協力により、視覚障害者用に CD 化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。電話、046-285-2111、内線3792。次回定例会のお知らせ。令和7年9月定例会の日程は、次の通りです。会議はいずれも午前9時から開会します。日程が変更になる場合もありますので、詳細は議会事務局にお問い合わせください。また、その運営について協議決定する議会運営委員会は、8月22日に開催する予定です。なお、町ホームページでも次回定例会の日程をご覧になれます。令和7年9月定例会日程、予定。1日月曜日、本会議、提案説明。2日火曜日、本会議、一般質問。3日水曜日、本会議、一般質問。9日火曜日、本会議、個人総括質疑、討論、採決。10日水曜日、本会議、会派代表総括質疑。16日火曜日、総務建設常任委員会。17日水曜日、教育民生常任委員会。18日木曜日、 総務建設常任委員会。19日金曜日、教育民生常任委員会。26日金曜日、本会議、委員長報告、質疑、討論、採決。愛川ほっこり写真館。梅雨が明け、太陽が眩しい季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。金剛でも担当する委員一人一人が、愛川町の魅力を発掘・発信するため、町内を巡り写真を撮影してきました。それぞれの写真を見て、心がほっこりしていただければ幸いです。10枚の写真があります。1、サボテンの花。黄色い花です。2、御政地区の盆祭り。盆踊りの写真。3、雨に濡れ、華やかに咲いている菖蒲の花。黄色い菖蒲の花です。4、山と川と道路。山肌を横切る道路と中津川。5、にらめっこ、どちらが先に笑うかな。大きなガマガエルがこちらを見ています。6、人と歴史の架け橋、旧平山橋。桜と平山橋。7、美濃和グラウンドと広がる風景、美濃和郷地の風景。8、地域の夜祭り。9、蓮華神社を背にして下り坂、蓮華神社からの帰り道です。10、中津川でバーベキューを満喫。写真終わり。議会だより愛川第187号は、令和7年11月15日発行配布予定です。編集後期。議会基本条例に基づく開かれた議会を目指し、広報広聴活動の充実を図るため、議会だより編集委員会を広報広聴常任委員会に改めてから8年が経過しました。中でも意見交換会は町民の声を広く聞く広聴活動として大切な場です。6月に開催したワールドカフェ方式の意見交換会は、少人数のグループに分かれ、対話を引き出すカードを用いた初の試みでした。試行錯誤は続きますが、皆さんの意見をしっかりと受け止め、議会運営に生かすとともに、今後も広報・広聴活動のさらなる充実に努めます。広報広聴常任委員会、委員長、鈴木真一、副委員長、熊坂健太郎、委員、加谷隆之、花上勲、岸上敦子、佐藤理恵、阿部隆之、小林恵子。以上で、音声版議会だより愛川、第186号を終わります。制作は、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会でした。